新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の30日火曜日です。今日のニュースいきましょう。テレビ朝日が東映ロボットアニメ NFT 販売へ、 LINE ブロックチェーン活用し NFT スタジオで、横浜 DeNA ベイスターズが NFT 販売、 LINE ブロックチェーン活用、プレイバック9提供、ジャック・ドーシーが CEO 辞任、ツイッターのビットコインやブロックチェーンへの取り組みどうなる、元シティグループ幹部、約1700億円規模の Web3 ファンド蘇生、マイクロストラテジー、2ヶ月ぶりにビットコイン約4億ドル追加購入、バイナンス、DeFi プロトコルのアルケミックス上場へ、映画スパイダーマン、前売り券購入者に限定 NFT 配布、アメリカ AMC とソニーピクチャーズ、ゴルフクラブ新顔証明にブロックチェーン、スポーツ用品ゼビオが福島県内店舗で実証実験、 JCB とキーチェーン、 NFC 活用のオフライン決済ソリューションの実証成功。一つ目のニュースはテレビ朝日が東映ロボットアニメ NFT 販売へというニュースです。テレビ朝日およびテレビ朝日メディアプレックスが東映ロボットアニメシリーズの NFT を12月16日より販売することが分かりました。テレ朝とメディアプレックスは11月30日 NFT 事業へ本格参入することを発表。今回の取り組みはその第一弾として行われるといいます。今回 NFT の販売所となるのは国内 NFT 関連企業であるクリプトゲームス運営の NFT スタジオです。 NFT の発行は LINE の独自ブロックチェーン、 LINE ブロックチェーン上で行われるということです。今回販売される NFT は東映のロボットアニメシリーズ6作品を使用したデジタルトレーディングカードとなっています。販売数は10パターンを各300パック、合計3000パックが販売されます。なお1パックにつき NFT トレカは5枚入っています。販売価格については1パック税込みで3850円となるということです。なお参加作品については超電磁ロボコンバトラー V、 超電磁マシーンボルテス V、 東証ダイモス、宇宙大帝ゴッドシグマ、ビデオ戦士レザリオン、未来ロボダルタニアスが挙げられています。また発表によるとユーザーが購入した NFT は LINE アカウントと紐づく LINE ビットマックスウォレットで管理すると、その NFT を LINE ビットマックスウォレット NFT マーケットベータ上で売買する二次流通が可能になるということです。テレ朝とメディアプレックスは NFT 事業本格参入にあたり、テレビ番組およびそこから派生するコンテンツ、報道、スポーツ、アニメ、ドラマ、アート、料理、音楽などの映像、静止画など NFT に適したコンテンツを選定し、 R&D を繰り返しながら NFT マーケットに求められるコンテンツを提供していくことを目指していきますとリリースにて述べています。なお今回のテレ朝が NFT 販売にあたり採用した NFT スタジオと LINE ブロックチェーンを利用した形式は、11月25日より販売開始したメタバースプラットフォームゼペットの NFT でも採用されています。この他にも LINE ブロックチェーンを活用した NFT の事例としては、香取慎吾氏のチャリティープロジェクトや、スクエニ資産性ミリオンアーサー、朝日飲料の NFT トレカ、ふるさと納税のふるさとチョイスなどがあり、 LINE ブロックチェーンのユースケースが徐々に増えてきている印象です。続いてのニュースいきます。横浜 DeNA ベイスターズが試合の名シーン動画を NFT 化し販売を開始したことが分かりました。 DeNA と横浜 DeNA ベイスターズが球団公式デジタルムービー NFT の購入やコレクションができるサービス、プレイバック9を11月30日に提供開始しました。9月に西武ライオンズが NFT の販売を実施しており、今回のベイスターズの取り組みは国内プロ野球チームの NFT 販売としては2例目となります。なおプレイバック9には LINE ブロックチェーンが採用されています。そして当初プレイバック9では NFT は購入と閲覧のみとなりますが、今後は二次流通にも対応し、ユーザー同士で売買可能になる予定ということです。なお各シーンの NFT は販売期間や発行上限数の制限を定めることで希少性を担保するといいます。発行上限数を上回る購入申し込みがあった場合は抽選により購入者を決定するということです。また購入した NFT にはランダムにシリアルコードが割り振られるということです。新しい経済編集部がプレイバック9担当者に取材したところ、これらの NFT は全てオークションではなく固定額での一時販売となるようです。 ノーマル120円、レア480円、スーパーレア980円、レジェンダリー1980円という価格設定になっており、発行するカード1種類500枚限定で販売されるということです。また今後のオークション販売や、同じくプロ野球チームとして NFT を販売している西武ライオンズのように、実物の特典と NFT を紐付けした販売の可能性について聞いたところ、想定をして開発を進めてきたが現状では未定ということです。そして今後予定されている二次流通機能では、販売価格をユーザーが自由に設定できるということです。また LINE ブロックチェーン以外の外部マーケットプレイスへの NFT 出庫は想定をして開発を進めているが、法的な懸案事項などがあり現状では未定ということです。また DeNA では子会社の川崎ブレイブサンダースとともに、ブロックチェーン技術を用いて開発した試合で活躍する選手を予想して楽しむことができるカードゲームピック5の試験提供を行っていましたが、今回 DeNA として NFT に取り込むのはプレイバック9が初の事例になるといいます。そして DeNA で提供する他のサービスにて NFT 販売も検討を進めているということです。
続いてはニュースいきます。ジャック・ドーシー氏がツイッター社の最高経営責任者 CEO を辞任したことが11月29日に分かったというニュースです。なおドーシー氏は決済企業スクエアの CEO も務めており、かねてから投資家らからドーシー氏がツイッター社の経営に集中できていないという批判もあり、株価も低迷している状況がありました。そしてドーシー氏の後任にはツイッター社の取締役会で全会一致で、2017年から最高技術責任者 CTO を務めているパラグ・アグラワル氏が CEO に任命されました。また同社の取締役会会長を務めるパトリック・ピジェット氏の後任として、ブレッド・テイラー氏が新たに取締役会会長に就任したことも発表されました。ジャック・ドーシー氏が公開した文書によれば、 CEO 辞任の決断はパラグ氏が CEO になること、ブレッド氏が取締役会会長になること、社員に大きな可能性があることの3つが後押ししたとのことです。ジャック・ドーシー氏は2022年の株主総会での任期満了まで取締役会のメンバーとしてとどまる予定ですが、その後は他の役職にも就く意思はないようです。その理由はパラグ氏がリーダーシップを発揮するための余地を残したいからだと言います。ツイッター社の次期取締役会会長であるブレッド・テイラー氏は発表にて次のようにコメントをしています。取締役会を代表してジャックの先見性のあるリーダーシップと創業以来のツイッター社への絶え間ない献身に感謝したいと思います。ジャックは最も重要な時期にツイッター社に戻り、会社を立て直しました。それ以来の進展は驚くべきものばかりです。ジャックは世界にかけがえのないものを与えてくれましたが、私たちはこれからもそれを引き継いでいきます。また次期 CEO のパラグはツイッターを理解し、当社のユニークな可能性を評価しています。彼は開発速度の加速など当社の最重要課題に取り組むために尽力してくれており、実行力を強化して結果を出してくれると信じています。取締役会はパラグに最大の信頼を寄せています。ツイッター社の次期 CEO であるパラグ・アグラウォル氏は次のようにコメントしています。私のリーダーシップを信頼してくれた取締役会と継続的な指導支援パートナーシップを提供してくれたジャックに感謝したいと思います。ジャックのリーダーシップの下で達成してきた全てのことをさらに発展させていくことを楽しみにしていますし、これからの機会に非常に大きなエネルギーを感じています。ジャックのリーダーシップの下で成し遂げてきた全てのことを構築していきたいと思います。ドーシー氏はビットコイン支持者としても知られています。今年7月に登壇したカンファレンスでは、ビットコインが創業前にあればツイッターは今とは変わっていたと発言しました。その後9月にはツイッターでビットコインや現金に対応した投げ銭機能 Tips を公開し、11月にはツイッター社内に暗号資産やブロックチェーン技術の専門部門ツイッタークリプトを立ち上げることが明らかになっています。さらにその部門ではジャック・ドーシー氏が主導する分散型 SNS プロジェクトブルースカイチームと密接に協力していくと報じられていたところでした。ドーシー氏の辞任により、これらの暗号資産やブロックチェーン関連の事業がどのように今後ツイッター社で取り組まれていくのか気になるところです。なおドーシー氏の後任となったパラグ・アグラワル CEO も11月にツイッタークリプトのエンジニアチームを率いるテスリナーション氏を歓迎する旨をツイートしています。ドーシー氏のクリプトに積極的な意思は引き継がれていくのかもしれません。続いてはニュースいきます。アメリカシティグループの元幹部であるマット・チャン氏が約1700億円規模の Web3 領域特化のファンドハイブマインド・キャピタル・パートナーズを立ち上げたことが11月29日に分かったというニュースです。発表によればハイブマインドは暗号資産関連スタートアップやプレイトゥーアン領域への投資、そして暗号資産取引を行っていくとのことです。またハイブマインドは技術力とネットワークエコシステムのインフラを提供する戦略的パートナーとしてレイヤー1ブロックチェーンのアルゴランドを選んだとのことです。ただハイブマインドはアルゴランド以外の主要なレイヤー1ネットワークとの提携についても積極的に話し合っているようです。そしてマルチチェーンの世界を構築し、ハイブマインドの投資家に暗号資産エコシステム全体で最高の機会を提供していくことを目標にするといいます。ハイブマインドの創業者兼マネージングパートナーであるマット・チャン氏は発表にて次のようにコメントをしています。私たちはブロックチェーン技術がパラダイムシフトをもたらすものだと信じており、まだ初期段階にあります。当社の使命は先見性のある企業家やカテゴリーを定義する暗号資産プロジェクトにスタートからエグジットまでの資本とインフラのソリューションを提供することです。従来の資産運用モデルはこのようなことを行うように設計 定されていません。そのため機関投資家がリスク管理、コンプライアンス、セキュリティのために必要とするインフラも提供するオーダーメイドの暗号資産投資プラットフォームを一から構築しています。2021年は他にも Web3 特化の大規模ファンドが組成されています。6月にアンドリーセンフォロイッツが約2400億円規模でクリプトファンド3を組成し、11月にパラダイムが約2800億円規模のファンドを組成しました。
続いてのニュースいきます。企業としてビットコインの購入を積極的に進めているアメリカナスダック上場企業マイクロストラテジーが新たにビットコイン 7002BTC を追加購入したことが11月29日分かりました。同社のビットコイン追加購入の発表は9月13日以来となります。発表によると今回同社は 7002BTC を4億1440万ドル日本円にして約471億円で購入したということです。1BTC あたりの平均取得価格は約672万円になるということです。また今回の追加購入によりマイクロストラテジーが保有するビットコインは合計で 121,044BTC となったということです。またこれらの合計購入価格は約4058億円で 1BTC あたりの平均取得価格は約335万円ということです。マイクロストラテジーは2020年8月よりアメリカ上場企業としてはいち早くビットコインの購入を進めた企業です。購入資金回収のために社債の発行も行っており、投資への積極的な姿勢も見られます。同社の CEO であるマイケル・セイラー氏は以前にビットコインへの投資の経緯として、当初は公債の購入を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で金融緩和が行われたことにより、マイクロストラテジーは他の投資先の検討を始めた。株式や不動産、貴金属など検討を行ったが、ビットコインと比較した際にはリターンは不十分であったと説明をしています。アメリカでは昨年からテスラやスクエアもビットコインの購入を発表しています。なお日本の上場企業でもネクソンやコロプラ、グミが企業としてビットコインを保有していることが分かっています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスに暗号資産アルケミックス ALCX が上場することが11月30日分かりました。バイナンスは今月末立て続けに新規通貨上場を発表しています。22日にジャスミーコイン、23日にアンプとプレイダップ、26日にはボルケンフォージッド、27日にはレンダーが上場しています。発表によると ALCX は11月30日6時世界協定時より取引が開始されるということです。取引ペアについては ALCXBTC、ALCXBUSD および ALCXUSDT となっています。なお ALCX の入金については取引の準備のためにすでに可能となっており、引き出しについては12月1日6時より開始されます。ALCX はイーサリアム上に構築された DeFi プロトコル、アルケミックスファイナンスのネイティブトークンおよびガバナンストークンです。このプロトコルでは担保によって生成された利回りを使用して自動的に返済される担保付きローンを開くことができます。なお ALCX は11月16日にコインベースに上場しており、その他 FTX、ジェミナイ、ゲートなどの暗号資産取引所のほか、スシスワップやユニスワップ V3、0x プロトコルなどで取り扱われています。現在の ALCX の時価総額は約400億円となります。続いてのニュースは、アメリカで12月16日より上映開始のスパイダーマンノーウェイホームの前売りチケット購入者を対象に数量限定の NFT が配布されることが分かりました。このスパイダーマン NFT は同作品の配給元であるソニーピクチャーズとアメリカ大手映画館チェーンの AMC エンターテインメントが共同配布します。発表によるとこの取り組みは映画館を運営する企業が行う初の NFT プロモーションとなるようです。スパイダーマン NFT は100種類以上のデザインがあり、8万6000個が発行されます。NFT を受け取るには映画館でチケットをスキャンした際に配信されるコードを期間内に NFT と引き換える必要があるということです。配布は上映初日となる12月16日のみ行われます。配布対象となるのは上映初日のチケットを購入または予約した AMC 社の各種会員となっており、配布されるのはアメリカの AMC の劇場のみとなります。なお NFT の配布は在庫がなくなり次第終了になるということです。またこの NFT は WAX のブロックチェーンにて発行されているようで、取得後は WAX の専用サイトにて利用ができるということです。AMC 社 CEO アダム・アロン氏のツイッターによると、今回のチケットの先行販売は29日深夜より開始したということですが、オンラインチケットストアへのアクセスが同社の歴史の中で過去最高の記録を達成したということです。続いてのニュースいきます。国内スポーツ用品小売業のゼビオグループがブロックチェーン技術でスポーツ用品の心眼管理を行うシステムの開発と運用のための実証実験を開発したことが分かりました。都内ブロックチェーン関連企業ゼロビルバンクジャパンと名古屋を拠点にブロックチェーントレーサビリティシステムを提供するロジとの連携により実証実験が実施されます。 この心眼管理システム X セカンドの実証実験は、ゼビオグループが展開するスポーツ用品店ビクトリアゴルフとゴルフパートナーの福島県7店舗にてゴルフクラブを対象に11月29日より行われるということです。具体的にこの実証実験では、期間中のゴルフクラブ購入者に対し、商品データや店舗販売データなどが入った個別商品を識別するための QR コードが商品と一緒に渡されるということです。購入者はスマートフォンを利用して QR コードを読み取ることで、クラブの心眼情報や流通履歴を確認できるようになるといいます。なお、 QR コードの情報はアカウント権限に応じてデータのプロセス生成、読み込み、更新、削除が実行できるようになっているということです。また実証実験に合わせ、対象店舗ではゴルフクラブ購入の際にアンケートに回答するとノベルティのプレゼントがもらえるキャンペーンと、 QR コードとそれに紐づいたゴルフクラブを対象にした買取キャンペーンが開始しています。ゼビオグループはリリースにて次のように述べています。偽造品・模造品の撲滅に向けた心眼管理の仕組みを実店舗で実証実験することで、お客様の反応やニーズの理解とともに、透明性が高い商品状態管理により、お客様がこれまで以上に安心して買い物や中古取引をしていただける店舗環境づくりを目指していますと述べています。なお、新しい経済編集部では X セカンドに採用されているブロックチェーン基盤についてゼビオグループへ問い合わせを行っています。記事の執筆時点では回答が得られなかったため、返答があり次第この記事に追記をさせていただく予定となっています。続いてのニュースいきます。株式会社 JCB と合同会社キーチェーンが NFT 近距離無線通信を活用したオフライン決済ソリューションのシステム実装と稼働検証を行う実証実験に成功したことを11月29日発表しました。店舗決済端末にかざして利用する非接触型決済と同様のユーザビリティを実現できたということです。発表によると、このシステムにはキーチェーンが提供するブロックチェーン上でデータセキュリティとアイデンティティ基盤を実装できるアプリケーション開発フレームワーク、キーチェーンコアが使用されているということです。このシステムでは外部の決済処理センターとの通信を必要とせず、デバイス間の相互認証処理やデバイスに近接した上位レイヤーのデバイスでの承認処理により決済を実現するといいます。オフラインで決済ができることから高速処理が可能であるといいます。なお、実証実験では IoT 端末、スマートフォン、スマートウォッチに 32MB 未満のメモリー使用しか行わない新たな決済プロセスアプリを組み込み、 NFC 規格を利用して IoT 端末同士の通信を行ったということです。 JCB とキーチェーンは今年1月、次世代の決済システムソリューションとしてマシントゥマシーン領域におけるマイクロペイメント向け決済インフラに関するソリューションを開発し、実証実験を開始していました。今後、物と物が人を介さず自動的に契約執行や決済を行う M2M の世界が到来することが予見されている中で、 JCB とキーチェーンは円滑な決済機能の提供により M2M 領域でビジネス化を検討する様々な事業者が自身のサービスに対して課金しマネタイズできるソリューションの実現を目指しています。なお、新しい経済編集部はキーチェーンコアで利用できるブロックチェーン基盤についてキーチェーンに確認を取っていますが、記事執筆時点で回答が得られませんでした。返答があり次第こちらのニュースの記事に追記をさせていただきます。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済では、こういったニュース記事のほか、特集記事なども公開をさせていただいております。こちらもぜひ合わせてご覧ください。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。